こんばんは。と言っても結構明るいですね。はい、オープン礼拝にようこそ。歓迎しております。そうですね、なんかこうやって前に立ってるとすごく恥ずかしいんですよね。なんかやってるわみたいな感じでね、なんかまあみんなもやってんなって思われてるのかなって思うし、神様に対してもちょっとやってんなって神様思ってんのかなとか、すごいなんか気になるというか、すごく恥ずかしい思いがありますね。まあ前立ったことある人はちょっとわかるんじゃないですかね。いや、なんかわかんないですけどまあちょっとなんか思ったのが、まあ今ちゃっていろんな聖書とかまあちょっと見てたんですけど、そしたらなんかこの前第二礼拝の裏側で親子クラスっていう0、1、2歳の礼拝をやっているのをご存知でしょうか。まあなんかやってるんですよ。で0、1、2歳の子にこうお話をする機会があって、まあその時にアブラハムのお話だったんですね。でアブラハムのところで、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいっていうアブラハムへの呼びかけが神様からあって、その後、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪うという言葉があります。でそれを0、1、2歳に分かるようにというか、0、1、2歳は多分分かっていないけど、小さい子でも分かるように、自分が書いたものをさっきたまたま見つかったんですね。それが、あなたに優しくする人には優しくするよ、あなたにひどいことをする人にはひどいことをするよって書いてあって、なんか露骨なんかもっとマシな表現はないのかと思ったけど、こうやって前に立っていて、まあ私たちは結構ろくでもない存在だなって、まあ、思ってる人も多いかもしれないけど、でもなんかその中であなたに優しくする人には優しくするし、ひどいことをする人にはひどいことをするっていう神様の約束があって出てきてるんだったら、前に立ってるのもありなのかなって思って前に立ってます。今日は、まあ、肉、私たちの肉の体はろくでもないですけど、御霊が住んでおられるというタイトルなので、今日はメッセージのタイトルがそういうタイトルなので期待していきたいなと思っております。まあ、こんな感じで1曲目から賛美していきましょう。それでは、詩編51編を賛美していきます。ご無理でない方はお出しください。 続いてありのままにという先週導入された新しい賛美なんですが、賛美していきます。この曲はありのままにって言ってて、なんかありのままに生きたらいいんかなみたいな曲かと思いきや、変えられた変えられたと連呼する曲でもあって、それがなんかすごく、なんか矛盾ちゃうって思うけど、変えられたということで私たちありのままに生きていけるんじゃないかなと思って、これを賛美していきましょう。
私を変え
それではメッセージの前に聖霊がここにを賛美していきましょう。父なる神様、今日も皆ここに集められ、またオンライン礼拝として礼拝を捧げる時をありがとうございます。今私たち賛美しました。そしてこれからメッセージ聞きます。これからの時間のその語られるメッセージを心を開いて私たち聞くことができますように、どうかあなたが導いていてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日初めて来てくださった方も、そしていつも来てくださっている方も、そしてオンラインで参加してくださっている皆さんも、歓迎したいと思います。今日もご一緒に神様を礼拝し、神様を喜ぶ時間を、共有していきたいなと思っています。先週から、梅雨に入りました。毎日のようにですね、雨ばかりの天気に、もうなんだか気持ちが重くなった、 あるいは暗くなったなんていう人がいるのではないでしょうか。しかし考えてみますと、それは私たちが普段水に困るということが少ないからかもしれません。日本では年間を通して雨が降ったり、あるいは雪が降ったりして、私たちが使う水に困ってしまうということはあまりないかもしれません。しかし世界に目を向けてみると、雨が降るということが極めて珍しい、そして雨がとても貴重だ、そういう国や地域というのは意外に多いものです。そんな国や地域に住む人にとって、天から降ってくる雨というのはまさに恵みの雨となるわけです。雨が降る、天からの水が注がれる、渇きを覚え、また水を求めている人にとってそれは大変な喜びになるわけです。今晩私たちは先週に続けて聖霊なる神様について共に学んでいきたいと思っています。聖霊が注がれる、そして聖霊に満たされていく、これがどれほど大きな恵みであるのか。雨が降り注ぐこと以上に聖霊に満たされ、また聖霊が注がれていくということが私たちにとってどれほどの恵みであり、また喜びであるのか。今晩もローマ人への手紙を通してこのことについて味わっていきたいなと思っています。それでは聖書をお読みしていきます。ローマ人への手紙の8章を今日も開いて読んでいきます。ローマ人への手紙の8章の8節から今日は読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてくださって、お持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。新約聖書ローマ人への手紙第8章8節から11節まで、それではお読みいたします。ローマ8章8節から。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。聖書というのは66巻なる神の言葉である、そのように私たちは信じています。旧約聖書が39巻、そして新約聖書が27巻、合わせて66巻、創世記から始めて、そして黙示録に至るまで、その66巻どれをとっても欠かすことができない神の言葉であると私たちは信じているのです。そんな聖書の中でもとりわけ重要な書簡がこのローマ人への手紙だと言われてきました。もしパウロがローマ人への手紙を書かなかったなら、キリスト教は成立しなかったのではないか、そんなふうに言う人さえいるほどです。例えば私たちが福音書を開いていくと、そこにイエス様の姿を見ることができるでしょう。イエス様が一体何をされたのか、そしてイエス様が一体何を語られたのか、それは福音書を見ればすぐに知ることができるのです。しかし私たちはローマ人への手紙という案内人、ガイドに導かれて初めて福音の真理にたどり着くことができる、そう言っても言い過ぎではないでしょう。ローマ人への手紙によって私たちはイエス様の十字架の意味を知りました。またローマ人への手紙を通して私たちはイエス様の復活の真実を明らかにしてもらったのです。そして今晩私たちはローマ人への手紙の8章を開いています。この8章をローマ人への手紙のクライマックスであると言った人がいます。そうです、クライマックスです。なぜならばこの8章でパウロは 信仰の勝利宣言を歌っているからです。8章の後半でパウロはこんなふうに言いました。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ローマ8章37節の言葉。パウロにここまで言わせることのできたものは何だったのでしょうか。パウロの信仰の確信を引き出したもの、それは聖霊なる神である。その聖霊について今晩もパウロの言葉からご一緒に学んでいきたいと思うのです。もう一度8章の8節。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。さあ、肉という言葉から今晩も始めていきましょう。肉というのはここに出てくる御霊と全く対照的なものです。御霊とは正反対のもの、それが肉というものであります。聖書のいろんなところで使われている肉という言葉、そしてさまざまな意味を持っている肉という言葉、パウロはこのローマ8章でこの肉という言葉を次のような意味で使っています。イエス・キリストから離れ、神の御心に従わない罪深い人間性、それが肉であると。もう一度言いますね。イエス・キリストから離れ、神の御心に従わない罪深い人間性、それを肉という言葉で表しているのです。パウロは言います。肉の思いは死であり、それは神に敵対するものである。それゆえ肉のうちにあるものは神を喜ばせることができないというのです。神を喜ばせることができない、それは私たちにもよく分かっていることです。神を喜ばせるのではなくて神を悲しませてしまう、誰もがそのような経験を繰り返してきている。しかしパウロは神を喜ばせる方法があるというのです。神を喜ばせる生き方があるのだというのです。それは肉ではなくて御霊によって可能となる私たちの生き方なのです。8章の9節。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持ってない人がいれば、その人はキリストのものではありません。神の御霊があなた方のうちに住んでいるなら、そうであればあなた方は今肉のうちにあるのではない、御霊のうちにあるのだとパウロは言うのです。不思議なことなんですけれども、パウロはここで家庭を使って、家庭の言葉を使って話をしているんですね。家庭、イフですね。もし御霊が住んでいるなら、そのような家庭に基づいて語ろうとするのです。もしキリストの御霊を持ってない人がいればという家庭の話をしている。なぜ家庭なのでしょうか。なぜ宣言ではないのでしょうか。御霊は間違いなくあなた方のうちに、あなたのうちに住んでいます、そう宣言してくれたならば、どれほど私たちは安心することができるでしょうか。そのような宣言をしてくれたのならば、どれほど慰められることでしょうか。でもパウロは自分自身の口から出た言葉を忘れるわけにはいきません。自分の心の中にある正直な本音をなかったことにすることができないのです。罪の現実に直面し、そしてもだえるほどに葛藤してきた自分の心をごまかすことができないのです。パウロは一体何と言ったのでしょうか。スクリーンをご覧ください。ローマ7章で彼はですね、こんなふうに言ったんです。7章の19節と20節、新改訳の第3版の言葉を使いたいと思います。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは もはや私ではなくて私のうちに住む罪です。私のうちに一体何が住んでいるのか。自分がしたい、そうありたい、そう生きていきたいと願う善を行うことができずにいる。自分でしたいと思わない、願ってもいない悪を行っている。ならば私のうちに罪が住んでいる。罪に突き動かされて悪を行っている。神を喜ばせるのではなく神を悲しませる生き方をしている。そうパウロは告白しました。私のうちに住んでいるのは罪なのか、それとも御霊なのか。その違いがパウロにとって、いや私たちにとって決定的な違いを生み出すのです。悪を行う人の心の中にあるものを私たちは誰もが知っています。私たちが人を傷つけ、あるいは神を悲しませる行為に走るとき、私の心の中にあるものがどのようなものであるのかを私たちは知っているのです。パウロはしたくない悪を行っているとき、それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住む罪がそうさせている、そう告白したのです。しかし皆さん、ここでも注意深くパウロの言葉を見ていく必要があるのです。実はパウロはここでも仮定、if を使って話を進めようとしているのです。もし仮にそうだとすればという言い方をパウロは使っているのです。7章の20節を見ると、もし私が自分でしたくないことをしているのであればと書かれている。もし私がしたくない悪を行うのであれば、その時私のうちに住んでいるのは罪であるとパウロは言っている。私のうちに住んでいるのは罪なんでしょうか、それとも御霊なのでしょうか。皆さんはいかがですか。どちらが本当だと思われるでしょうか。どちらが自分にとって現実であると考えていらっしゃるでしょうか。パウロはこの2つの仮定から2つの可能性を示しています。7章で示された if と、それから8章で示された if、 この2つの仮定が2つの生き方を私たちに提示してくれているのです。ローマ書7章でパウロは、もし自分のうちに罪が住んでいるのであれば、私は本当に惨めな人間だと告白しています。なぜならば自分自身が罪の虜となり、罪に支配されてしまっている。罪の支配下にあってしたくないことを行っている。自分が憎むことを行っている。悪を行っている。自分のやっていることを見ればもう罪が済んでいるとしか言いようがない。目に見えない罪が目に見える悪、目に見える悪い行いとなって現れてくる。神が悲しまれる悪を行う、人を傷つけたり、また貶めるようなことを言ってしまう。目に見える現実を見るのならば、自分のうちに罪が済んでいることがわかる。これは神を信じる信仰者にとって誰もが経験する現実だと思います。確かに神を信じない、あるいはもう聖書なんか信じないという人であれば、そのような人が自分の罪を認めず、そして自分の罪もわからないということは理解できなくもない話です。しかし神を信じ聖書を信じる者にとって罪の現実は決して他人事ではないのです。聖書を通して示される罪人の姿、罪の現実は自分自身のことである。私が罪人であり、罪の力を嫌というほど知っている、そう告白せざるを得ない。だからこそパウロの悩みは私の悩みであり、パウロの葛藤は私の葛藤でもあるのです。そしてこのローマ7章に書かれてあるパウロの告白がよくわかる。自分のこととして本当にそうだと言わざるを得ない。これがパウロが示すまず第一番目の可能性です。 しかしパウロはもう一つの過程からもう一つの可能性を示しているのです。ローマ8章ではパウロは神の御霊、キリストの御霊が私のうちに住んでいる、もしそれが本当ならばどういうことが言えるのだろうかと言っているのです。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと言います。神の御霊の上に私たちはもうすでに神の子供であると言います。そして御霊の取りなしによって私たちは取りなされているものであると言います。さらに神がすべてのことを働かせて益としてくださるということを私たちは知っている。そしてパウロはこのローマ書8章の結論としてこういうのです。私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者である。主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは天にも地にもどこにもない。誰もそれをすることができない。そのように言っているのです。ローマ7章に示された深い葛藤と、そしてローマ8章で表された確かな希望の宣言、そのどちらもが真実でありまた現実であると言えるのではないでしょうか。それゆえにパウロはそのことを続く10節でこう言うのです。10節、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても御霊が義のゆえに命となっています。パウロはこの10節で2つの現実を言い表しています。体は罪のゆえに死んでいる、でも御霊が義のゆえに命となっている。体というのはパウロ自身の体のことです。身体、ボディを指す言葉。でも同時にパウロは死の体、肉という言葉をここでも使っています。罪がもたらす報酬は死である。罪のゆえに体は滅びに向かっている。死に一歩ずつ近づいている。それが滅びゆく体、死にゆく体、その体が罪のゆえに叫び、そしてうめいている。肉に従い肉によって歩むのならば、私たちの体は間違いなく死に至るのです。そして次の11節でもパウロは死ぬべき体という表現を使っています。私たちはこの体が罪のゆえに死んでいるということをよく分かっています。体が犯す罪を私たちは分かっています。私たちの手や足が罪を犯します。私たちの目が罪に走り、そして私たちの口が本当に罪深い言葉を吐き出すのです。そしてこの体が今まさに滅びに向かっている、日々死に近づいている、そういう現実を確かに体験し、そして味わっているのです。しかし同時にもう一つの現実があります。それは私のうちに御霊が住んでいるのなら、キリストが私のうちにおられるのなら、御霊が義のゆえに命となっている。私のうちに命が与えられていて、そして私はその命に生かされている。パウロはですね、こんな言葉を言っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ6章23節の言葉。神のくださったもの、そして賜物として与えられたもの、それが主キリストイエスにある永遠の命です。この命のうちに私たちは生かされている。だからこそ私たちは神の子供であり、そして圧倒的な勝利者であるのです。そして最後にパウロは、もし御霊が住んでいるならという過程の話ではなく、御霊が住んでおられるということを前提として次のように言うのです。11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が あなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。イエス・キリストの復活の秘密がここで示されています。十字架で死にて葬られたキリストをよみがえらせた者が一体誰であるのか、その正体がここで明らかにされています。神の御霊によってイエス・キリストは死者の中からよみがえりました。神の御霊こそが死を打ち破り、死から命へと導く力でした。その同じ御霊が働かれるときに驚くべきことが起きるのです。イエスを死者の中からよみがえらせた御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるということ、神様は私たちの心、私たちの魂、私たちの霊を救って生かすだけではありません。罪ゆえに死ぬべき体をも生かしてくださるというのです。罪にうめき、惨めな自分に嘆き苦しむ私たちのこの体をも生かしてくださるというのです。このことをパウロは8章の23節で、私たちの体のあがなわれることと言っています。体のあがないです。滅びゆく体、死にゆく体、その体があがなわれる、神のもとに買い戻される、そして死と滅びの束縛から解放されるということ。イエス・キリストが死からよみがえられたのと同じように、私たちもまた体があがなわれ、復活に預かるものとされていく。だから圧倒的な勝利者なのです。だから私たちはキリストイエスにある神の愛から引き離されることがないのです。皆さん、これは本当に驚くべきことではないでしょうか。私たち生けるもの、私たち命あるものは皆死に向かっています。今こうしてですね、この礼拝を捧げている間も、刻一刻と私たちの命は死に向かって近づきつつあるわけです。誰もがやがて死ななければならないと定められている。しかし御霊によって命から死へと向かっている私たちが、死から命へと変えられていくのです。皆さん、この方向が全く逆なんです。命から死に向かっている、そんな人生が、いや、そうではない、死から命へと変えられていく、これが御霊の働きです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の御霊の働きなのです。私たちの霊と体が贖われ復活に預かるものとなっていく、これが聖書の約束です。神様が私たちに与えてくださった信仰の約束なのです。そしてこの約束の前提となっているのが、御霊があなた方のうちに住んでいるということにあります。皆さん、ですからぜひ今晩考えていただきたいんです。あなたのうちに御霊は住んでおられるのでしょうか。キリストの御霊をあなたはもう持っているのでしょうか。復活を約束する神の御霊があなた方のうちに、あなたのうちにもう住んでいるのでしょうか。パウロが7章と8章で2つの if を使いました。もしもという言葉を使って全く違う現実を表しました。なぜなのでしょうか。なぜもしもという仮の話を、しかも正反対の出来事をパウロは示したのでしょうか。私はこのことについてこんなふうに考えました。あなたが御霊なる神をあなた自身の意思で迎え入れない限り、御霊はあなたのうちに住んでくださらないということです。すなわち、私たちの選択にかかっている、私たちの決断にかかっている、私たちがどのようにするのか、そのことを神様は待っておられるということです。聖霊様はあなたのうちに、 あなたの心の内に押し入って勝手に住むようなことをなさいません。あなたの許可なしに土足であなたの心に上がり込むようなことをなさいません。心の扉をノックしながら、あなた自身がその扉を開けるのを待っておられる。聖書は繰り返し繰り返し、自分の意思によって聖霊と共に生きることを私たちに促しています。御霊に満たされなさい、御霊に従いなさい、そして御霊によって歩みなさいと私たちに言っています。有無を言わせず、勝手に一方的に満たすのではない。神様の力で無理やり済むというのでもない。あなたがあなた自身の信仰と意志を伴って心の扉を開けるのを待っておられる。あなたが心から聖霊なる神を迎え入れ、そしてあなたと共に住むことを願っておられる。待っておられる御霊をですね、ずっとそのままにしておくことも可能でしょう。いやー、もう私の心は罪でいっぱいだから、あなたをお入れする余裕も資格もないと言って、それを拒むこともできるでしょう。しかし御霊なる神はあなたのうちに住まわれることを願い続け、あなたの心の扉が開かれるのをいつまでも待っていてくださるのです。私たちはパウロのうめきをよく知っています。罪に苦しみ、罪に苛まれるパウロの姿はそのまま自分の姿であるということをよく分かっています。自分がどれほど罪に縛られ、そして惨めな人間であるのか、そのことも分かっています。神を喜ばせるよりも悲しませることの方がどれほど多かったのかも認めます。まるで父親の元を飛び出した放蕩息子のように、神から離れ帰ることも許されないような自分自身であるということも知っています。それでも神様は私たちが帰ってくるのを待っています。息子が父親のもとに帰り、そして再び共に住むようになることを待ちわびるように、神様は私たちと共に住むことを願っておられるのです。今晩私たちは罪と御霊の2つの現実について考えてきました。罪は私たちを神から引き離す力です。悪に染まり、罪に縛られ、許されることも清められることも諦めて、私たちが神に背を向けてしまうことを罪は期待しています。しかし御霊なる神は私たちを神の愛に結びつける力を持っています。私たちのうちに住まわれ、罪と死の律法から私たちを解放してくださる。私たちを罪に定めることなく神の子供としてくださり、死の体からあがない出して永遠の命へと導くことを願っておられる。イエス・キリストと出会い、イエス・キリストの十字架による罪の許しを知り、救われていく大勢の人々がいます。でも同時に救われたはずの人々が神の許しを忘れ、神から離れ、罪の中に閉じ込められていくような現実もあるのです。世界中で今も多くの人々が教会の門をくぐり、救われる喜びを味わいながらも再び神様から離れ、あるいは教会から遠ざかっていく出来事が繰り返されています。本当にそれは悲しいことです。私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すものは一体何でしょうか。悪の力は私たちを罪の誘惑で引っ張り出します。そして苦しみや問題で責め立て、忙しい生活と心と体も疲れさせるような出来事で私たちを引きずり回そうとしています。つまずきの石を用意し、さまざまな人間関係をトラブルだらけのものとし、恨み、つらみ、妬み、欲望で私たちの心を満たそうとしている。理不尽な出来事や思いもよらぬ災いで苦しめ、神は私のことを助けることもなく、もはや私を忘れてしまい、顧みてくださらないと思い込ませようとしている。だからこそ私たちは 御霊なる神の導きを必要としています。もう一人の助け主として主イエスキリストによって使わされた聖霊なる神の助けと力を私たちは必要としています。今晩もう一度約束の聖霊がどこにおられるのか私たちの心に聞いてみたいと思います。聖霊様をまだ心の内に迎え入れていないと感じるのであればあなたのもとへ来てあなたのうちに住みたい共に歩みたいと願っておられる聖霊なる神をあなたのうちに迎え入れていただきたいのです。私たちが今週もこの御霊なる神と共に歩む歩みへと押し出されていくことそのことを心から願っています。お祈りをさせていただきます。見よ私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。神様イエス様を私たちのために送ってくださったことを今日も感謝いたします。また聖霊様を私たちのために使わせてくださったことに今日も感謝を捧げます。イエス・キリストの十字架と復活がなければ私たちは信仰を持つことも救われることもありませんでした。罪が許されることも滅びから命へと移されていくことも知らないままの人生を歩むものとなっていました。今あなたを礼拝しあなたを賛美できる幸いと特権を与えられていることを本当に心から感謝いたします。そして同時に聖霊様が私たちのうちに住まわれる神であることを覚えてあなたのお名前を高らかに賛美いたします。私たちは自分の力だけで信仰の道を歩むことができないものです。罪と悪の力が働いて私たちを容易にあなたから引き離そうとするということを知っています。だからこそ御霊なる神の導きを私たちは必要としています。御霊に満たされ御霊によって歩む信仰を私たちは必要としています。どうかこれからも私たちのうちに住まわれる聖霊様によって限りない神の愛を知り神の愛にとどまり続けるものとさせてください。いつでも私たちが御霊によって歩み御霊によってあなたを信頼し御霊によってあなたを礼拝するものとなっていくことができますように。私たちのために十字架で死なれまたよみがえられた主私たちのうちに住まわれる聖霊を使わされた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として新しい命を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 それではオープン礼拝の最後に立ち上がる時を賛美して、これからの1週間も立ち上がっていきたいと思います。 これにてオープン礼拝を終わります。お気をつけてお帰りくださいませ。